仮想通貨情報局へようこそ。
よろしくお願いします。
今回の徹底分析ではですね、今市場の常識を根底から覆い続けている、
ええ、
ある一企業のちょっと途方もない挑戦について掘り下げていきたいなと。
はい、世界中の機関投資家とかアナリストがもう片唾を飲んで見守っているニュースですよね。
そうなんですよ。これをお聞きのあなたもご存知かもしれませんが、ストラテジー社、
かつてマイクロストラテジーと呼ばれていた企業ですね。
ええ、彼らによるなんと100回目のビットコイン購入が目前に迫っているという。
これ単なる話題作りとかではなくてですね、
はい、
現代の企業財務の在り方というか、資本市場とデジタル資産の融合そのものを問い直すような、
まさに
非常にスケールの大きな動きなんですよね。
そうですね。で、今回情報源として取り上げるのがクリプトライフの最新記事、進化を問われる100回目のビットコイン購入が示すストラテジーの企業モデル、
はい、
それからブロックチェーンマガジンの報道データになります。
かなり詳細なデータが出ていますね。
今日の私たちのミッションはですね、この表面的なまたビットコインを買ったよっていうニュースの裏側にある強烈な財務の構造、これを解き明かすことです。
重要ですね。なぜ一企業がこれほど大量に買い続けられるのか。
そう、そして追随する模倣企業が次々と死の谷に落ちていく中で、
ええ、
なぜ彼らだけが生き残っているのか。
そこが一番の謎ですよね。
はい、情報過多なこの時代だからこそ、表面的な価格の上下ではなくて、その裏で回っている金融エンジニアリングの本質をあなたにお届けします。
はい、
よし、これを紐解いてみましょう。
お願いします。この資料を深掘りしていくとですね、
ええ、
単なる暗号資産への投機を超えた非常に巧妙でかつ綱渡りのような金融メカニズムが見えてきます。
まずはですね、彼らがどれほどの規模で動いているのか、現在の立ち位置を確認しておきたいんですが、
はい、
驚かないでくださいね。ストラテジーの現在のビットコイン保有量はなんと71万7131BTC です。
とんでもない数字ですよね。
時価にして約466億ドル、
1ドル150円換算で計算するとおよそ7兆円相当になります。
7兆円ですよ。一企業が抱えるバランスシート上の資産としてはもう完全に規格外というか。
そうですね。しかも彼ら2020年8月の初回購入以来、
はい、
実に99回も個別取引を積み重ねてきているんです。
ここで非常に興味深いのが、もともと彼だって暗号資産の会社じゃなかったんですよね。
ええ、れっきとしたエンタープライズ向けのソフトウェア企業でした。
ですよね。
マイケル・セーラー氏が主導するこの戦略の根底にはですね、ビットコイン・イールドという極めて特異な概念が存在しているんです。
出ましたね。ビットコイン・イールド。これこそが彼らのエンジンというか。
はい。株式の発行とか転換再債を利用して市場から法定通貨を吸い上げるんです。
そしてそれをひたすらビットコインに変換していくと。
そうです。もちろん株式を継続的に発行すれば既存株主の持ち分は希薄化してしまいますよね。
薄まっちゃいますよね、普通は。
でもセーラー氏のロジックは違うんです。株式の希薄化率を上回るペースで、
はい、
1株当たりのビットコイン保有量を増やし続ければ結果的に株主価値は向上するだろうと。
なるほど。リスナーのあなたもちょっと想像してみてください。自社の株を売ってひたすら暗号資産を買い続ける会社って、
ええ、
会社の運転資金を全部金塊に変えるようなもので、普通に考えたらクレイジーですよね。
そうですね。実際資料によると彼らは2025年だけで250億ドル、
日本円で約 3.75 兆円超ですか。
ええ、その天文学的な資金を調達して大部分をビットコインに注ぎ込んでいるんです。
これ従来のコーポレートファイナンスの教科書には絶対に載っていないアプローチですよね。
載ってないですね。自社の高い株価プレミアムを武器にして資金を調達し、それをハードアセットに変換し続ける。
つまり自社を一種の巨大な資金吸収装置として機能させているわけですね。
まさにその通りです。
ただ投資をしているあなたならお気づきかもしれませんが、
はい、
激しいボラティリティを持つ資産をそこまで大量に抱え込むのって破滅のリスクと隣り合わせじゃないですか。
ええ、過去に暗号資産を大量に抱えてレバレージをかけていた企業は
軒並み吹き飛びましたよね。
はい。でもストラテジーは生き残っている。
ここからが本当に面白いところなんです。最大の理由が彼らの財務設計、特に担保に入れていないというポイントにあるんですよね。
まさにそこが技術的な革新です。
はい。
多くのデジタル資産企業とかマイニング企業って手持ちのビットコインを担保にして資金を借り入れるんです。
そしてさらに事業を拡大しようとする。
そうです。でもストラテジーは 株式や転換債債で資金を集めているので、
現物のビットコインを完全に自由な状態で保持し続けている。
ええ。つまり、どれだけビットコインの価格が暴落しても、
担保割れを起こしたから強制的に清算しなさいっていうマージンコールが発生しないんですね。
そうなんです。資料でも対比されていますが、2022年に起きたセルシウスの破綻や、スリーアローズキャピタルの連鎖的な崩壊。
あれは悲惨でしたね。
はい、あれはまさにこの担保モデルの脆弱性が引き金でした。
担保モデルって相場が右肩上がりの時は極めて資金効率がよく見えるんですけど、
ひとたび逆回転を始めると強制売却がさらなる価格下落を生む死の螺旋に陥りますからね。
なるほど。ストラテジーの一見地味にも思える現物を担保に入れないという設計判断が、彼らが下落相場でも生き残れている最大の防波堤になっていると。
そういうことです。
しかしちょっと待ってください。
はい。
担保に入れていないから安全だというのは少し楽観的すぎませんか？
と言いますと？
結局のところ、転換社債という形で借金をしていることには変わりないですよね。
ええ、もちろんです。
現在の市場環境を見ると、彼らも決して無傷ではないはずです。資料によれば、彼らのビットコインの平均取得価格は約76,027ドル。
はい。
しかし、現在の基準価格は64,973ドルです。2025年10月の直近高値である約125,000ドルからは約 48% も下落しています。
そうですね。
つまり彼らは現在巨大な含み損を抱えている状態ですよね。
はい。
もし転換社債の満期が来た時に、ビットコイン価格が低迷したままなら、借り換えのコストが絶望的に跳ね上がる構造的なリスクを抱えていませんか？
非常に鋭い指摘ですね。マージンコールによる即死のリスクは排除できても、
はい、
債務の借り換えによる真綿で締められるような財務的リスクは確実に存在します。
ですよね。株価が大幅に下落した状態での新たな資金調達は、これまで以上に強烈な株式の希薄化を招きますし。
ええ。低迷期における債務のロールオーバーは、資本コストの急騰を意味します。
つまり彼らのモデルは常にこの綱渡りのような緊張感の上で成り立っている。
その通りです。
それでも彼らが手を緩めないのがある意味で恐ろしいというか。
ええ、この含み損の状況下でも第4四半期だけで 32,470BTC 約4600億円分を購入していますからね。
直近でも 2,486BTC 約253億円分を買い増している。価格が高ろうが安かろうが、大口と小口を織り交ぜて、淡々と市場から現物を吸い上げ続ける。
はい。ドルコスト平均法的なスタンスを崩していません。
この容赦ない買い増し増しスタンスが、市場全体にある種の錯覚と熱狂を生み出している面もありますよね。
それをより大きな視点と結びつけるとですね、今の市場におけるもう一つの大きなテーマにつながるんです。
と言いますと？
ストラテジーのこの独自のモデルが、今や彼ら一社にとどまらず、市場全体に広範な影響を与えているということです。
ああ、なるほど。
資料によれば、現在200社以上の企業がこのデジタル資産財務モデルに追随しています。
200社以上ですか？
ええ。彼らが保有する暗号資産の総額は約1500億ドル、日本円で約 22.5 兆円にも上ります。
みんな自分たちもマイクロストラテジーのようにビットコインイールドで株価を押し上げられると思って真似をしているわけですよね。
はい。しかし、現実は非常に残酷です。
まず大前提として、マイクロストラテジー自身の株価も過去6ヶ月で約 70% 下落していますよね。
そうなんです。
ビットコイン本体の下落率が約 48% ですから、それ以上に株価が落ち込んでいる。
はい。
これは市場が彼らの株を実質的なレバレッジ型ビットコイン投資手段として扱い、ボラティリティが増幅されていることを示しています。
ええ。そしてさらに衝撃的なのは、彼らを模倣した追随企業たちの悲惨な状況です。
資料にありましたね。13セントの衝撃。
はい。マイクロストラテジーのように巧みな資金調達や市場との対話ができていない多くの企業では、
ええ、
自社が保有しているビットコインの価値に対して株価がわずか13セント相当でしか取引されていないケースが報告されています。
13セント相当。つまりバランスシート上に1ドル分のビットコインを持っているのに、株式市場での評価はわずか13セントにしかなっていない。
そういうことです。
約 87% ものディスカウント、強烈な NAV ディスカウントが発生しているということですね。
この13セントという数字はですね、市場からの非常に冷酷なメッセージなんです。
どういうことでしょうか？
投資家たちは企業がビットコインを保有する財務モデルそのものに対して 強い疑念を抱き始めているということです。
なるほど。ストラテジーの成功はマイケル・セイラーというカリスマ性や先行者利益、そして絶妙なタイミングでの資本市場へのアクセスがあって初めて成立した得意点に過ぎないと。
ええ。模倣は簡単に見えますが、実際にこのエンジンを回し続けるのは極めて難しいんです。すでに市場での淘汰が始まっている決定的な証拠といえます。
つまりこれは全体としてどういう意味を持つんでしょうか。これをお聞きのあなたにとって、なぜこの知識が重要なのか。
はい。
特に日本のリスナーにとっては、この構造を理解することが死活問題になってくるんです。
日本の税制ですね。
はい。日本の税制では、暗号資産の直接的な利益は雑所得に分類されて、所得税と住民税を合わせて、最大 55% の課税対象になります。
かなり重い負担ですよね。
そうなんです。だからこの重い税負担を回避するために、ストラテジーのようなビットポインを大量保有する企業の株、いわゆるプロキシー銘柄を株式口座で買って、
ええ、
約 20% の申告分離課税で済ませようとする投資戦略が非常に人気を集めていますよね。
はい。税率の差を考えれば、その行動自体は非常に合理的です。しかしそこには巨大な落とし穴があるんです。
よくある誤解ですよね。
ええ、ストラテジー株を買えばビットコインの税金対策になると単純に考えて飛びつくと、
はい、
先ほど話に出たようなビットコイン本体以上の株価暴落、つまり 70% 下落のリスクや、
終わりのない株式の希薄化リスクをまともに食らうことになります。
そうなんです。ましてや、よくわからない模倣企業の株を買ってしまえば 87% の NAV ディスカウントの罠にはまってしまう。
ビットコインが値上がりしても自分の株価は全く上がらないという悲劇が起こりうるわけですね。
まさにその通りです。プロキシー銘柄は決してビットコインそのものではありません。
はい。
そこには経営陣の判断ミスや資金調達コストの上昇、株式の希薄化という現物保有には存在しない企業特有の構造的リスクが何にも上乗せされています。
税率のメリットだけを見て裏側にあるこれらの財務リスクを見落とすのは非常に危険だと。
ええ。加えて資料ではですね、リスナー向けの具体的なチェックポイントとして、海外の未登録業者を利用する際のリスクについても触れられています。
はい。日本の投資者保護制度の対象外となるプラットフォームですね。
そこで複雑な取引を行えば、いざという時に資金を引き出せなくなるカウンターパーティーリスクも背負うことになります。結局のところ、魔法のような裏道はないということですね。
投資の世界では、表面的な成功者のストーリーや、税金がお得になるといった分かりやすいお題文句を鵜呑みにするのではなく、
はい、
その裏でどのような金融のメカニズムが動いているのかを客観的に比較検証することが何より重要です。
さて、議論も深まってきましたが、そろそろまとめに入りましょう。
はい。
ストラテジーの100回目のビットコイン購入は目前に迫っています。これは市場全体にとってどのような意味を持つと総括できるでしょうか。
100回目という数字はあくまで一つの象徴的なマイルストーンに過ぎない。
ええ。下落局面にあっても、彼らが規律を持ってドルコスト平均法的に買い増しを実行できるという強力なシグナルにはなりますが、
はい、
それが直ちにこの財務モデルが永続的に正しいと証明するものではないんです。
なるほど。
彼らの戦略が持続できるかどうかは、今後の暗号資産市場全体の回復と、何より彼ら自身の資本市場からの継続的な資金調達能力にかかっています。
私も同感です。セーラー氏の狂気な発言や100回という切りのいい数字がもたらすヘッドラインニュースだけを消費するのではなくてですね、
ええ、
このモデルが抱える非薄化のリスク、借り換えの壁、そして模倣企業たちが直面している13セントの現実を冷静に見極めることが求められていますね。
そうですね。そして最後にですね、
はい、
これまでの財務的な議論から一歩引いて、より大きな視点からぜひあなたにも考えていただきたい重要な問題提起があるんです。
お、何でしょうか。
考えてみてください。ビットコインというテクノロジーはもともと特定の中央銀行や政府、巨大な金融機関といった中央集権的なシステムから、
ええ、
個人の資産を解放するための分散型資産として誕生しましたよね。
はい、それがそもそもの理念でした。
しかし今起きている現実はどうでしょうか。71万 BTC を超える莫大な資産がたった一つの上場企業のバランスシートに集中しているんです。
確かに。
もしストラテジーにような少数の巨大企業が市場の供給を次々と飲み込んで、
はい、
彼らの財務状況一つで市場全体がひっくり返るような時代になれば、彼らは現代の新たな中央銀行やメガバンクと同じ存在になってしまうのではないでしょうか。
私たちが信じている分散化された価値とは一体何なのか。この理念との強烈な矛盾は今後避けて通れないテーマになるはずです。
これは非常に深く、そして確信をつくといいですね。
ええ。
中央集権から逃げられるために生まれたはずのシステムが、資本市場の論理によって皮肉にも企業という新たな中央集権のブラックホールに吸い込まれていく。
はい。
このパラドックスに対してこれをお聞きのあなたはどう感じますか？単なる価格の上がり下がりだけでなく、ぜひこの構造と理念の矛盾という視点を持って今後の市場の動きを観察してみてください。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。それではまた次回の徹底分析でお会いしましょう。